主の間垣話、松田秀康。
おはようございます。今朝は主の間垣と題しまして、皆さんともに考えてみたいと思います。ところで、間垣とは何でしょうか。その意味を調べてみますと、竹、芝などで目を粗く編んだ垣根とありました。つまり垣根のことであります。そこで垣根のことは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、とりあえず、また調べてみました。垣根は垣ともあり、垣は家、庭、一地域などを他と区別するために囲ったものとありました。世の中にはいろいろな種類の垣根や囲いがあります。しかし、いずれにしても他と区別するものであります。また垣根は区別するだけでなく、保護する役目もあります。それは部外者や敵の侵入を防ぐためであります。ここで聖書を開いてみたいと思います。ヨブ記一章の十節です。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。ヨブは主の間垣が設けられていた人物でありました。主の保護のもとにあって、サタンから守られていたのであります。そして主の祝福によって豊かに祝福された人でありました。キリストに従うすべてのものに保護天使がつけられている。これら天からの保護守護者が悪い者の力から義人を守るのである。このことはサタン自身も認めて、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんかと言った。神がご自分の民を守られる方法について、詩編記者は、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられると言っている。ここで間垣とは保護天使であることがわかります。主を恐れ、主に従う者に神様は保護天使を送って敵の攻撃から守ってくださいます。ヨブはそのような人物だったので、彼の周りには主の間垣が張り巡らされ、神様によって守られていました。善と悪は正反対のものであり、交わることはできません。主の守りによって守られているヨブに、サタンは手を出すことができませんでした。しかし、神様はサタンからの訴えがなされたとき、その主張が間違いであることを証明するために、間垣を一つずつヨブから取り去ったのであります。すると、サタンの攻撃による災いが次々にヨブを襲いました。しかし、そのこともですね、すべてをご支配している神様の御手のうちにあって許されたことでありました。その試練は苦しいものでありましたけれども、しかし、それはヨブをさらに大きく成長させ、神様との深い交わりを得る機会となったのであります。そして神様のことをさらに深く知る経験に至ったのでありました。皆さんがよく知っておられる通りであります。この世では全ての人がサタンの攻撃の的であります。神の御子である罪なきお方であったイエス・キリストでさえ、サタンの誘惑や攻撃に遭われました。それは私たちに模範を示し、私たちを救うためでありましたが、またキリストはこれらの試練を通して、この罪の世の中にあっても罪を犯さず、神の律法を 完全に守ることができることを表し、神は愛であることを示して、神に栄光を期したのであります。サタンから来るあらゆる苦難、困難、試練であったとしても、それらのものはすべてを支配しておられる全知全能なる神様がお許しになることであり、すべては神様の御手のうちにあるのであります。そしてそれは神様のご計画のうちにあって意図とされ、意味が必ずあるのです。それは本人のためでもあります。しかし、周りの人たちのためでもあるのです。人が経験するどんな試練、また出会ったとしても主はご自身のために神は愛であることの証明として用いてくださいます。これらの試練を経験したヨブは、その試練によって自分の状態を知り、悔い改め、そしてさらに神様を知る経験に至ったのであります。ヨブの経験は本人やその当時の人たちのためだけでなく、聖書に記されて、後世の人々や私たちのためにも今も用いられているのであります。キリストの御霊に満たされた人はキリストのうちに宿っている。彼を狙う打撃は御臨在をもって囲んでいてくださるキリストにあたる。彼に起こることは皆キリストを得てくるものである。キリストが彼の守り手であるから、彼は自分で悪に手向かう必要がない。主の許しがなければ、何者も彼に触れることはできない。そして許されることは皆、愛ともに働いて、彼を愛する者たちの益となるのである。もう一つ、人類のあけぼの上巻を読みします。反逆が天で始まったその時から、ついにそれが覆されて、罪が完全に根絶されるまでの善悪の大相当の歴史もまた神の不変の愛の実証である。ところで、試練や困難が実際に起こった時にはどうしたらよいでしょうか。その時こそ私たちはさらに主により頼む時であります。その時こそ祈りによって神と交わり、自分の状態をもう一度見直す時ではないでしょうか。すべてのこと愛働きて万事を益としてくださる愛の神様に感謝したいと思います。世はますます悪化していくのであるから、自分には何の困難も起こらないと楽観することは誰もできない。実はこうした困難そのものが私たちを思考者の会見室に導き入れる。私たちは無限の知恵を持っておられる主の勧告を求めればよいのである。悩みの日に私を呼べと主は言っておられる。神は私たちが自分たちの悩みと欠乏とを神に申し上げ、上からの助けの必要なことを私たちが神に訴えることを神は進めておられる。悩み苦しみに遭う者はすべて神を呼び求めるとよい。冷酷な人々に頼ることをしないで、創造主にあなたの求めを申し上げなさい。砕けた心を持って神に来る者は誰一人退けられることはない。ではここで皆さんよくご存知でありますけれども、良き羊飼いの話からですね、考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書10章の1節から16節をお読みしたいと思います。途中、飛ぶところもありますけれども、ヨハネ10章の1節から16節。よくよくあなた方に言っておく。羊の囲いに入るのに、門からでなく、他のところから乗り越えてくる者は盗人であり、強盗である。門から入る者は羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、彼について行くのである。他の人にはついていかないで逃げ去る。その人の声を知らないからである。私は門である。私を通って入る者は救われ、また出入りし、牧草にありつくであろう。盗人が来るのは盗んだり殺したり、滅ぼしたりするために他ならない。 私が来たのは羊に命を得させ、豊かに得させるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく羊が自分のものでもない雇い人は狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げ去る。そして狼は羊を襲い奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いであって私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。さて、羊飼いはキリストであり、羊は私たちでありますが、ここに良い羊飼いの条件が書かれています。まず、自分の羊をよく知っているということであります。そして次に、羊の先頭に立っていく。3番目に、羊が彼に従ってついてくる。また4番目に、羊をきちんと養う。5番目に、羊を命をかけて守る。6番目に、いつも羊のことを心に留めている。で、最後に、囲いの中にいない羊も導き合わせて、羊たちを一つにまとめることができる。キリストは、これらの条件を満たしている良き羊飼いであります。つまり、良き羊飼いを一言で言い換えるならば、羊を幸福にするものであるということであります。良き羊飼いのもとでその囲いの中にいるならば、羊たちは幸福に、平安に過ごすことができるのであります。私たちもまた神様の囲いの中にいるのならば、安全であり、安心であります。そこにいるならば、主によって養われ、永遠の命を得ることができるのであります。キリストは私たちに、決して乾くことのない命の 水と命のパンを与えて、私たちを養ってくださります。また、良き羊飼いの話には、キリストは囲いの門でもあると書かれています。つまり、憩いの場である囲いの中に入るには、キリストを通して入らなければならず、キリストのうちに誠の平安、また誠の休息があるのであります。そしてまた主の間垣は、キリストにあってこそ成り立つものであります。そして羊は、良き羊飼いの後をついて、囲いの中に入っていきますが、我々もまた、キリストの御足跡をたどって、その中に入っていく必要があります。羊が羊飼いの声をよく知っているからこそ、その後についていったように、我々もまた、イエス・キリストをよく知らなければ、彼に従ってついていくことができないのではないでしょうか。ところで、当方の羊飼いは羊を追い立てないで、自ら先頭に立って羊たちを呼んで引き寄せるそうです。私たちが主に従うのもまた、強制的な命令から主に従うのではなく、先頭に立っていかれたキリストを模範とし、キリストに導かれながら、主と共に彼の歩まれた道を自発的に従ってついていくべきであります。さて、馬や牛などの家畜のための垣根は、狼や悪しき者からの侵入や攻撃を防いでくれる保護の役目を果たすものですけれども、もう一つ、意味があります。それは、垣根によって、その垣根の中にいる家畜が誰の所有物なのかがわかるということであります。A さんの垣根の中にいるならば、その家畜は A さんの所有物であり、B さんの垣根の中にいるのならば、その家畜は B さんの所有物であるということであります。皆さんは誰の所有物でしょうか？また今誰の囲いの中にいるのでしょうか。私たちは主によって作られ、また主の所有物であるから、主の囲いの中に入る必要があるのです。次にホセア書2章の6節7節をお読みしたいと思います。 それゆえ私は茨で彼女の道を防ぎ、垣を立てて彼女にはその道がわからないようにする。彼女はその恋人たちの後を慕っていく。しかし彼らに追いつくことはない。彼らを訪ねる、しかし見出すことはない。そこで彼女は言う。私は行って先の夫に帰ろう。あの時は今よりも私に良かったからと。さて、この聖句にも書き、つまり間書きのことが出てきます。この間書きは、勧誘をした妻ゴメルとそれによって生まれた子供たちが本来の夫であるホセアのもとに戻るために設けられたものでありました。その間書きによって彼女は恋人たちに会う道がわからなくなり、また自分が本来どうあるべきかを悟り、夫であるホセアに立ち返ることになったのであります。主はホセアのこの体験を通して、偶像礼拝に陥ってカインの罪を犯したイスラエルとご自分との関係を表されました。それは浮気をした妻とその子らを許し受け入れるホセアの愛を通して、霊的カインの罪を犯したイスラエルが悔い改めて神に立ち返るならば、それを許し受け入れる神様の大きな愛を表したものでありました。また妻ゴメルの周りに設けられた間垣は、悪の道へと進むのを防ぎ、本来の姿に立ち返らせました。私たちもまた自分自身のことだけでなく、家族や他の人々のためにも主の間垣を求めて祈る必要があります。私自身もまた家族の者も朝の間垣を求める祈りによってどれほど守られてきたか分かりません。最近ですね、草刈りをしている時にもちょっとの差でですね、スズメバチから刺されずに済みました。朝の間垣の祈りを思い出して、私は神様に感謝しました。この間垣を求める祈りは、単に事故、怪我、過ちなどから守られるだけでなく、霊的にも悪しきことから守られることも含まれます。ぜひ子供を持つ親御さんはですね、子供たちの周りにも間垣を求める祈りを、設けていただく祈りをしていただけたらと思います。ところで、神様の領域があるように、実はサタンの領域もあることを私たちは覚えて理解し、そして気をつけていなければなりません。なぜなら、私たちはこの罪の世の中に住んでおり、至るところにサタンの誘惑や罠が仕掛けられているからであります。そして自ら飛び込んだり、気がつかないうちにそこに入ったりしないようにしなければなりません。サタンの領域は神様の領域とは違い、安全ではなく、誠の平安、誠の休息はありません。そこには恐れと悲しみ、滅びが待ち受けているのであります。どんなにこの世で、この世のもので満たされていても、魂は常に飢え渇き、満たされず、決して満足しないのであります。教会への勧告をお読みいたします。もし私たちがあえてサタンの領域に踏み込むならば、彼の力から守られるという保証はない。できる限り私たちは誘惑者が自分に近づくすべての道を閉ざさなければならない。私たちは自分自身の力で誘惑者サタンの力に打ち勝つことはできません。なぜなら、私たちはこの罪の世の中に住んでおり、またアダムとエバが罪を犯して以来、罪への傾向を持ってこの世に生まれ、善を選ぶよりも悪の方を選びやすく、そして知的、道徳的、また肉体的にも退化した状態にあって生まれるからであります。神様は人を神の形にかたどって作られましたけれども、罪を犯して以来、そこからほど遠い存在になったのであります。しかし、そのような弱い私たちではありますけれども、希望があります。なぜなら、このような私たちを愛し、ご自分の命を懸けてまで救おうとしてくださる良き羊飼いであられる 主なるイエス・キリストがおられるからであります。主が自らこの地上に下ってこられ、ありとあらゆる誘惑に打ち勝ち、最後に十字架におかかりになり、救いの道を私たちに開いてくださったからであります。同じように我々も誘惑に抵抗し、サタンに離れされと強く言うことができる。我々は自分自身を誘惑者サタンの力から救うことはできない。サタンは人類を征服したのである。自分自身の力で立とうとするとき、我々はサタンの策略に陥るであろう。だが主の名は堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得る。どんなに弱い魂もこの大いなる皆を隠れ家とするとき、サタンは震え上がってその御前から逃げ出す。ここに書かれているように、堅固な櫓である主の御名に走り込むことは、イエス・キリストの御名によって命じるサタンよ退けと、サタンを叱責することも含まれますけれども、私たちがそのように主の御名により頼むならば、サタンは私たちの前から逃げ出すのであります。主の御名もまた私たちを守るまがきであります。ここで放蕩息子の話からですね、少し考えてみたいと思いますが、もし放蕩息子が自分の思いを通すのではなく、父の教えを守り、父の家から出て行かなければ、少なくとも空腹、貧困、疲労、孤独、人間関係などによって苦しみを味わう必要はなかったはずであります。父の家を出た彼は、一時は魅力的な罪を楽しみますが、それは一時的なものであり、本当の喜びや楽しみではありませんでした。神様は自分自身を知っていると思っている本人よりも、私たちのことをよくご存知です。またこの世のすべてのことをご存知なのであります。そして私たちを神様は愛してくださり、私たちの幸せを願い、本当の幸福を与えたいと望んでおられます。神様は強制をなさいません。放蕩息子は自分で父の家を出る選択をしました。その結果、父の手の届く範囲、つまり父の保護の囲いから出ることになり、そのためにいろいろな誘惑に遭い、罪を犯し、苦い罪の結果を刈り取ることになったのです。しかし神様は、放蕩息子を救うために、また父の家に連れ戻すために、その試練をお許しになったのであります。それは苦しい経験ではありましたけども、そのことを通して彼は自分の愚かさ、弱さ、醜さなど自分の状態を知り、また父の愛を思い出したのであります。そして悔い改めて本心に立ち返ったのでした。父の家に戻った彼はさらに父の愛を深く知り、本当の幸せが何であるかを悟り実感したことでしょう。キリストはご自分の修行である神の選民をサタンの手の中から贖い出すことを何よりも望んでおられる。しかし私たちがサタンの外部的な権力から救われるに先立って、サタンの内部的な力から救われなければならない。そこで世俗心や利己心、そやでキリストにふさわしくない性質を清めるために、主は試練がやってくることをお許しになる。苦難の大水が押し寄せてくるのは、私たちが神と神が使わされたイエス・キリストを知り、汚れからの清めを熱望するようになるためである。こうした試練を得ることによって、さらに清く聖なるものとなり、幸福になるためである。私たちが試みの炉に入るとき、魂はしばしば利己心のために暗くなる。しかし、その厳しい試練を忍耐するならば、 神の性質を反映して出てくるのである。神が苦難を送られた目的が果たされたとき、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにされる。さて、ここで、私が確か小学校1年生の頃だったと思いますけれども、その時体験したことを少しですね、話したいと思います。皆さんは犬は好きですか？それとも猫が好きでしょうか？それともどちらも好きではないという人もいるかもしれませんね。私はどちらかというと犬よりは猫が好きなんですね。この犬は私の長男夫婦が飼っているピースという犬ですけれども、そしてですね、このようにうちのところにはですね、両親が飼っている猫、白とですね、あくびをちょうどしていますけども、もう一匹の、チェリーという猫がですね、いるんですね。犬一匹、猫二匹がいます。ところで、西区小学校にですね、通っていた、当時私は通っていましたけれども、帰りはバスで、通っていました。小学校1年生の頃の私はですね、よく兄と帰っていました。あれ？帰っていました。小学校の帰り道にはですね、鎖につながれた中型の飼い犬がいました。その犬はですね、人を見ると鎖いっぱい伸びてきてよく吠えるんですね。その横を私たちは通って通っていたのであります。その犬は必ず通り道で会う犬だったんですね。しかし、その犬は鎖につながれているので、小学生の子供たちはみんな安心してそのよく吠えている犬のそばを通って通っていました。ある日、いつものように、私は兄の後ろからついてバス停に向かってその道を歩いていました。兄は友達と楽しそうにおしゃべりをしながら、私の前を歩いていました。小学校1年生の私はいつものように兄たちの後ろからついて歩いていました。兄たちの楽しそうな会話を羨ましそうに見ながら私は一人、ついていったわけです。そしてちょうどそのよく吠える犬のところに差し掛かりました。もちろんいつものようにその犬は鎖いっぱい伸びてきて私たちに向かって吠えました。私はいつもなら気にせず、犬が届かないところを通って、通り過ぎていくんですけれども、その時はその犬のところに近づいてきました。なぜだと思いますか？それは私の心の中に、自分がこの吠えている犬の頭を撫でたらきっと兄たちは私の方を向いてくれるだろうという気持ちと、こんな怖そうな犬でも自分は触ることができるんだぞと、いう高慢な思いがあったからであります。そして私は吠えているこの犬の前に立って、その頭を撫でるために右手を差し出したんです。するとどうなったと思いますか？次の瞬間、その犬は私の右手をガブッと噛んだんです。そして私はワーンとですね、大きな大声を上げて泣き出しました。その声を聞いた兄たちはびっくりして、確かに後ろを振り返り、私の方を見てくれました。しかし、その後みんなは、私に近づいてくるのではなくて、チリチリバラバラに逃げ出したのであります。すると、その飼い犬の家からおばあちゃんが棒を持って飛び出してきました。それからおばあちゃんは、このバカ犬が、と叫びながら、この噛みついた犬を何度も叩いたのであります。そしてその犬を追っ払ってくれました。それからその後の記憶は私にはありません。おそらく私は病院で治療をしたことでしょう。気がついたら右手には包帯が巻かれていました。そして自宅でアイスクリームを食べていたのを覚えています。今でも私の右手にはその時の縫われた傷跡が残っています。ところでなぜ私はこの犬に噛まれたのでしょうか？その答えは単純です。それはこの犬に近づいて手を出したからであります。この犬が噛みつくことができる領域に入り、自ら手を差し出したからであります。 それで私はこの犬に噛まれたのです。その犬に近づかなければ、決して噛まれることはなかったはずであります。これはまた私の心に傲慢な思いがあったからこそ起こったことでありました。その罪の思いが私にそのような行動を取らせたのであります。私は誰かに強制されてこの犬に噛まれたのではありません。噛まれるつもりはなかったんですけれども、自ら進んで手を出すという選択をした結果、噛まれて痛い思いをしたのであります。サタンは罪というものを大したことのないように見せかけます。そして自分の領域におびき寄せるのであります。そしてその領域に入るとガブッと噛みつくのであります。私たちはサタンの領域に入らないように気をつけなければなりません。それは言い換えるならば、神様の領域、つまり神様の囲いの中に留まっているべきであるということです。選択は私たちに任されています。本人次第であります。神様の領域にとどまるか、サタンの領域に入るか、それは本人の選びによるものであります。ところで、私たちの周りに主の間垣が設けられるにはどうしたらよいのでしょうか。パイナップルストーリーの、著者オットー・コーニングさんは、その本の中でヨブの経験からそれを学んだと言っています。それは、ヨブは自分と自分自身、そして2番目に自分と他の人々、3番目に自分と神様、4番目に自分とサタンという、これらの4つの関係が正しい状態にあって主に服従していたので、主の間垣が設けられていたということであります。つまり彼は自分と自分自身の関係において、品性において完全で清い生活を送り、常に潔白な良心と正しい動機を持っていました。さらに、実直かつ公正で情け深く、豊かな愛情の持ち主でありました。そして神との関係において神を恐れ、こよなく敬愛していました。そして、サタンを憎み、罪を憎んでいたのであります。ヨブはこのように4つの関係が正しいものであったから、主の間垣のうちにあって、サタンは彼に手が出せなかったのであります。しかし、見てのうちにあって、ヨブに試練が許され、所有物、家族、ヨブ自身の身体、これら一つずつから主の間垣が取り除かれていったとき、サタンの攻撃によって災いが彼を襲ったのであります。私たちもヨブのように、それらの四つの関係が正しい状態にあって主に従っているかどうかを吟味する必要があるのではないでしょうか。ところで、キリストがこの地上においでになられたのは、この世に栄光の王国を設けるためではなく、心の中に恵みの王国を築くためであります。ありました。それは魂の救いであり、誠の平安、誠の命を与えるためでありました。主の間垣の目的も同じであります。この罪の世の中においては、サタンがいる限り、試練や苦しみ、困難などはなくなることはありません。主の間垣は、物理的なこの世の祝福を与えることが目的ではありません。それは私たちの心や魂をサタンから守り、どんな状態、どんな状況にあっても、主に対する確信を失わないためであります。キリストはこの地上においては、この世の祝福に預かることなく貧しい生涯を歩まれたお方でありました。しかし、主の間垣によって守られていたお方でありました。なぜならキリストは、どんな状況にあっても天父に対する確信を失うことはなかったからであります。主は嵐にあって、今にも沈みそうな船の中でも眠ることができた、できました。また、悪霊に取り憑かれた者に会われた時も動じることはなかったのです。そして、カナの婚礼の時や、5つのパンと7匹の魚で5000人の人々を養わなければならない時であったとしても、時など、様々な窮地の場面においても、 天父に対する確信は揺らぐことはなかったのであります。またキリストだけでなく、聖霊のバプテスマを受けて殉教していった弟子たちもそうでありました。様々な苦難、困難を主にあって経験したパウロもそうでありました。どんな状態やどんな状況にあっても、彼らは主に対する確信はぶれることはなかったのであります。さて、主のまがきによって、人がサタンの攻撃から保護されることが、現代の私たちにとってどう関係するのか、もう少し考えてみたいと思います。生きて死を迎える14万4千の人々は、主のまがきである保護が必要であります。なぜなら、大いなる悩みの時や、7つの災いという、霊的、物理的の両方の面において、それを通過しなければならないからであります。そのためには、神の印を受ける必要があります。また、神の印は日曜休業令という安息日問題のテストに合格する人に印が押されます。そして、その神の印は、その人が神の所有物であることの印でもあります。つまり、14万4千の人々は、誠の安息日を守って、神の印を押され、そして神の所有物となり、主のまがきによって保護される人々であります。彼らのすべては、主のものなのであります。では、すべてが主の所有物とは、どういうことでしょうか。それは地位、名誉、財産、仕事、能力、家族、人間関係、時間、健康、思考、行動、そして彼らの命に至るすべてのものが主のものであるということであります。それらのものは本人にはその権利がなく、主に権利があり、私たちは管理人として任されているということであります。つまり、彼らは自分で生きているのではなく、主によって生かされているということでもあります。それはまた、自分よりも主を第一とする人たちとも言えるでしょう。さて、ここでいくつかの聖句を引いてみたいと思います。まず、レビキ19章の30節です。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を敬わなければならない。私は主である。続いて、出エジプト記、20章の6節。私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して仙台に至るであろう。次に、詩編7章7編からですね、9節。より頼む者をその穴から右の手で救われる者よ。あなたの慈しみを驚くばかりに表し、瞳のように私を守り、三翼の陰に私を隠し、私を教えてあげる悪しき者から、私を囲む恐ろしい敵から逃れさせてください。そして最後に、詩編121編の7、7編ですね。主はあなたを守って、すべての災いを免れさせ、また、あなたの命を守られる。最初の二つの聖句は、私たちが神様の戒めを守ることについて書かれています。後の二つは、神様が私たちを災いから守ってくださることについて書かれています。これらの聖句に共通している言葉は、守るということであります。言葉であります。それらの守るという言葉は、ヘブル語では、シャーマーですかね。発音はわかりませんけれども、そういうシャーマーという同じ言葉が使われています。これらの聖句は、ヘブル語シャーマーでつながっているのであります。そのことから考えてみますと、レビキ19章の30節にある、安息日を守る人は、主の聖女を敬う人であり、また、その人は、出エジプト記20章の6節にある、神を愛して、主の律法を守る人であり、 そしてそのような人を主は詩編17編にありますようにご自身の瞳のように守り、また詩編121編にありますようにすべての災いから守ってくださるというのであります。つまり主の間垣を受ける人は聖女を敬い、誠の安息日を守って主の律法を守り、そのゆえに主がご自身の瞳のようにすべての災いから守ってくださるということであります。またこの世にはさまざまなルールや規則、法律、法則などがあります。これらはそれを行う者を保護するものでありますけれども、主の律法もまた私たちを悪から守る間垣となっているのであります。主の間垣が設けられている14万4千の人々は完全に主の律法を守る人々なのであります。教育76ページを読みいたします。神の律法は専用な要求をするどころか、かえってそれは人類を守るための囲いとして、また盾として与えられているのである。律法の原則を受け入れる者は誰でも悪から守られる。次に、主はその被造物の周りに保護の壁である彼の聖なる戒めをお与えになった。そしてもう一つ、私たちが忘れてはならない重要なことがあります。それは14万4千の者たちが主の恵みによって完全に律法を守り、完全な主のご品性を表すとき、サタンの訴えに対して彼らが神様を擁護するものとなるということです。前点は、神の律法は聖にして正しく良いものであることを擁護するのを聞こうと待っている。神は彼らを聖なる律法の保管者として、世に神の品性を擁護するために召されたのである。つまり14万4千の者たちは、神様は独裁者であり、神の律法は完全に守ることができないというサタンの訴えを覆すものとなるのであります。囲いは門につながっていますが、彼らもまた門であられるキリストとつながることによって、主が恵みのうちに彼らをそのように用いてくださるのであります。これまで私たちを間垣によって守ってこられた主は、今度はご自身を擁護するために、ご自分の間垣として私たちを用いてくださるのであります。また囲いには、その作り主の力量とセンスが現れます。神様の恵みと力によって14万4千の者たちがこの地上において完全な美の美しい主の完全な主の美しい品性を表すとき、全宇宙の者が主の間垣である14万4千の人々の状態を通して、さらに主の素晴らしいご品性とその偉大さを実感することとなるのであります。そしてそれは永久に主の愛の証明となるのであります。なんと素晴らしい特権ではないでしょうか。そのような大きな特権に預からせてくださる主の恵みを感謝したいと思います。ぜひこのことを覚えて、今主の間垣を求め、将来主のための間垣として主に用いられる器になりたいものであります。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、 次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話0980-562783。電話0980-562783。ファクシミリ0980-562881。ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact@smrministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smrministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。